清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。さあ、今週は第3週目ということで、廿日市記念病院の方をお招きしております。この番組のパーソナリティ、今週は
廿日市記念病院の言語聴覚士、森山です。よろしくお願いします。
そしてアシスタントは FM 廿日市の香川文香で行います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は廿日市記念病院地域医療連携室医療相談室室長であり、社会福祉士相談員でもある朝原和之さんに、退院支援、退院後の生活についてお話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
社会福祉士相談員はどのような仕事をする人でしょうか。医療ソーシャルワーカーについて教えてください。
はい、英語ではメディカルソーシャルワーカー、医療機関内では MSW と呼ばれます。主に病院において疾病を有する患者などが地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、社会福祉の立場から患者さんやご家族の抱える心理的社会的な問題解決調整を援助し、社会復帰の促進を図る専門職を指します。病院の医療チームの一員として患者さんご家族へ関わる専門職です。病気や怪我などから生じる生活上のさまざまな問題に対して、治療者とは異なる立場から問題解決に向けて支援を行います。生活の不安、復職の不安、経済的な不安など、退院に向けた治療以外のいろいろな問題などを確認し、解決に向け一緒に考えていきます。解決の一助として、申請できる制度や対応してくれる機関がないか検討していきます。
医療ソーシャルワーカーは資格が必要ですか？
医療ソーシャルワーカーとして勤務するための資格はないですが、多くの医療機関では採用条件に社会福祉士の資格があることを条件にしています。社会福祉士は国家資格です。当院でも社会福祉士の資格があることを採用条件としています。
では、地域医療連携室医療相談室とは何をするところでしょうか。まず地域医療連携室について教えてください。
地域医療連携室は医療機関や役所などの公的機関、在宅事業所との橋渡し的な存在です。通院・入退院時に関係機関との情報共有や連携が必要になります。複雑なやり取りが必要で、そのやり取りをご本人・ご家族が実施は難しいです。例えば総合病院などは医療機関から総合病院の連携室へ連絡することでスムーズに受診できるような予約の仕組みがあります。ご本人ご家族に代わり関係機関同士が連携することでスムーズな通院入退院が可能になります。
それでは医療相談室について教えてください。
医療相談室は看護師や医療ソーシャルワーカーが患者さんご家族が安心して診療を受けていただけるよう、さまざまな相談に対応します。医療費のこと、療養後の生活や仕事のこと、介護に対する不安、制度の申請手続きなど、相談したい内容は何でも構いません。医療ソーシャルワーカーは職種、看護師を含め専門職が配置され相談を受けているのが相談室です。地域医療連携室や医療相談室は病院によって名称が異なります。患者支援センターや総合相談室などの名称の場合もあります。
廿日市記念病院連携室では地域医療連携室と医療相談室が一緒になっているようですが、具体的にはどのような業務をしているんでしょうか。
総合病院などから当院へ転院される患者さんの入院調整や案内、入院を希望される患者さんご家族の相談対応、当院へ入院されている患者さんの他の病院への転院や施設入所の調整、総合病院などの外来予約の実施、入院患者さんに対するクリニックなどへの往診の依頼、医療機関や施設で訪問し紹介を依頼するような営業活動も実施します。医療機関や施設で開催される外部の会議に参加することもあります。また外来通院や入院されている患者さんやご家族からのいろいろな相談を受けています。制度の利用や関係機関につなげ問題が解決できるよう対応しています。制度などは分かりにくいので資料や制度のパンフレットを利用してなるべく分かりやすい説明を心がけています。退院後の生活や介護についての相談や制度説明など退院支援が多いです。先生からの病状説明の場に同席したり、退院前に関係機関に集まってもらい、退院後の生活がスムーズに送れるよう情報交換や情報共有を実施したりしています。地域医療連携室と医療相談室はつながる業務が多くあると思います。同じスタッフが対応することで情報共有しやすく一貫した対応が行えていると思います。
退院支援とはどのようなことをするんでしょうか。
病院へ入院する理由は治療、手術、怪我など様々です。病気や怪我を治療し入院前の生活に戻りたいために入院されると思います。すなわち退院を目指し入院を行うのです。入院が決定した時点から退院が始まります。患者さんごとに状況は異なるため抱えている問題も異なります。病気が元で起こった問題に対しご家族や入院先の医療従事者の支援で解決できないか考え、難しい場合制度などの利用で解決できないかを考えます。病院関係だけでなくご本人を取り巻くご友人や職場などの関係者や役所などの公的機関、在宅事業所の協力も得て社会復帰できるよう対応していくことが退院支援と考えます。すべての患者さんが満足いく結果支援は難しいですが、病気で入院したけど自宅へは退院できた、だけど復職はできなかった、外出機会がないという生活状況は良くないと思います。復職は難しいが就職活動しています。デイサービスが外出機会になっています。そのような退院後の生活が望ましいのではないかと思います。退院支援とは患者さんそれぞれが抱える問題に対し支援することです。そして退院後に患者さんが社会復帰、社会とつながる機会を持てるようにすることだと思います。退院支援は医療相談室のみが実施ではなく、医師を含む他の病院職員とご家族、関係者、関係機関と一緒に実施していきます。
退院後の生活についての関わり方についてどういうものでしょうか。
退院支援と重なるかもしれないですが、今の自分の病態を理解し退院後の生活をご本人、ご家族、医療従事者がイメージできるかが大切と思います。理想の退院は入院前の状態、生活だったかもしれないですが、その状況が難しいのであれば、どんな問題、障害があるかを想像し、医療従事者を含め皆で問題の共有を行います。問題が共有できれば入院中に準備をすることが可能です。また実際に生活が始まって新たな問題が起きても修正見直しができると思います。何の準備もせずに退院してしまうと退院後の生活で大きな問題が起き、最悪は再発や転倒などの問題につながるかもしれません。入院中の治療やリハビリはしんどいことです。入院という共同生活、集団生活も非常にストレスを感じます。ご本人はとにかく退院すればどうにかなる、退院したいとの考えになってしまいます。ご本人の意識をいかに具体的な退院後の生活へ結びつけていくかが大事です。厳しいことですが、退院はゴールではなく新たな生活のスタートとの認識が大事です。前置きが長くなりましたが、入院され治療の結果入院前の状態、生活に戻れたのであれば何の支援も関わりも必要はありません。一方で例えば自立し歩行していた人が歩行できず車椅子で退院となれば車椅子の準備が必要になります。しかし車椅子だけだとしても、車椅子はどんな車椅子か、自分で操作は可能なのか、そもそも車椅子で家の中を移動できるのか、実際に考えてみると 状態、状況によって多くのことを考え準備しないと退院後の生活ができません。昔はご家族がこれらのことを考え準備していました。今はご家族だけではなく制度を利用したり病院職員や在宅事業所などが協力し対応していくような仕組みになっています。退院後の生活への関わりは、退院後の生活を想像し準備を行う、必要あればご家族だけではなく在宅事業所へ引き継いでいくことではないかと思います。
では今までの具体的な事例について教えていただけますか。
簡単な事例として、30代男性が交通事故に遭い救急車で総合病院に運ばれ治療のため入院になりました。入院時や入院中の問題は何があるでしょうか。病院へ入院なので第一は治療、治癒、回復です。事故の怪我が治るのか、痛みが改善するのか、元の状態に戻るのか、他の問題は仕事、お金、家族などでしょうか。仕事であれば有給はあるのか、急に仕事を休んで代わりがいるのか、復職時期は、仕事によっては体力、判断力、運転なども必要かもしれません。元のように仕事ができるか不安になると思います。お金であれば入院費用、仕事を休むことでの収入減、見舞い、面会などにタクシーなどを使用すればご家族の移動の費用、ご家族自体が面会などで仕事を休まないといけない場合もあります。ご家族のことであれば、ご本人がご家族の送迎をしていた、ご本人と家事を分担していた、子どもの行事などを残ったご家族で実施することになります。結婚していなければ高齢の両親や遠くの兄弟が面会に来ないといけない。退院前になると自宅での生活という具体的な問題も出てきます。食事、排泄、入浴などの生活動作ができる、できないならどうする、自宅へは退院できる状態ではない、施設を探すのか、独居なので介護する人がいないなど、問題に対して活用できる制度を少し紹介すると、治療のことであればリハビリが必要であればリハビリ病院や地域包括ケア病院へ転院、療養が必要であれば療養病院へ転院など医療機関同士の連携、仕事であれば会社員なら傷病手当の受給、復職の支援であれば療治支援コーディネーターという資格を持った職員がいる病院もあり、患者さんと一緒に復職に向け職場との調整にあたります。お金の問題、入院費用であれば高額療養費制度、生活費の問題であれば生活保護制度、生活介護の問題であれば介護保険、障害や後遺症が残った場合は障害手帳、子どもさんや学校でも休学の手続きや復学に向けた支援などが必要で、誰でも治療以外に大小さまざまな問題があると思います。それぞれの患者さんの状況に対して支援を行います。入院前から多くの問題を抱えながら生活している人がいます。身寄りがない、借金がある、滞納している、ご家族に障害がある、老老介護など、問題は複雑で多様化しており、対応に困ることも多くあります。関係職種や関係機関と一緒に解決に向け対応していくことになります。
ご家族やご本人など反応はいかがだったでしょう。
反応は様々です。ご本人、ご家族の思っていた退院の状態でないことや、満足いく退院支援にならないことも多くあるので、厳しいことも言われることもあります。もちろん、ありがとうと言われることも多いです。昔は医療相談室や医療ソーシャルワーカーという職種はなかったです。時代とともに医療や制度も複雑になり、また患者さんやご家族の環境、状況も変化している中で、私たちのような部署や職種がいることはとても助かるのではないかと勝手に思っています。知ってもらい活用してもらえればと思います。当院では全員入院患者さんに担当者を決めて対応しています。少しでも入院中、退院調整時の安心につながればと思っています。
今日は廿日市記念病院の朝原さんに退院支援や退院後の生活についてお話をしていただいております。この番組ではご出演の方にリクエストを伺っております。朝原さん、今日は何をリクエストされますか。
ファンキーモンキーベイベーのヒーローで。
はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか。
子供がいまして、子供がちっちゃい時に出た曲だと思うんです。で、まあ、その時実はサラリーマンやってまして、この業界いなかったんですけど、まあ、その歌詞がかなりその仕事につながるなと思って聞いてたんですが、その子供がまあ大学になりまして、まあ、もう一踏ん張りしないといけない中で、今とても忙しいんで少しでも戦えるようにと思って思い出しました。
はい、それでは、はい、朝原さんのリクエストでファンキーモンキーベイビーズヒーロー。人生100年を 人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。今週は廿日市記念病院地域医療連携室医療相談室で室長をしていらっしゃいます社会福祉士相談員の朝原和之さんに退院支援、退院後の生活について伺っております。今週のパーソナリティは
廿日市記念病院言語聴覚士の森山です。
そしてアシスタント FM 廿日市香川文香で引き続き行います。さあ、それでは後半です。
それではもう少し制度のことを教えてもらってもよろしいでしょうか。入院や治療による不安はとても大きいと思いますが、先ほど少し触れられていた高額療養費制度とか、リハビリ病院に入院された方がよく利用される介護保険、身体障害者手帳などについて教えてください。まず高額療養費制度について教えてください。
医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、申請により超えた額が払い戻される制度です。自己負担の上限額が所得に応じて決められています。なお、食費などは医療費に含まれないので高額療養費制度の対象ではありません。ご注意ください。定期的な通院では上限を超えるような治療を受けることはあまりないので意識することは少ないと思います。しかし入院し治療手術となれば入院費はかなり高額になります。そのため所得に応じて1ヶ月の費用負担の上限が設定されています。入院費用を支払い、領収書にて医療保険の窓口で申請すると限度額を超えた差額分が戻ってきます。安心して医療が受けられるような制度になります。70歳以上の方は手続きしなくても限度額分しか請求しないようなケースもありますが、所得によります。またあらかじめ限度額適用認定証の申請手続きを行い、病院窓口に提示しておくと窓口での医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。高額療養費は一旦支払い、後日差額が返金です。何ヶ月か入院する場合、毎月の手続きが必要です。一方、限度額認定証は先に発行し、医療機関に提示しておけば差額が発生しないよう請求されるので手続きが少ないです。住民税非課税世帯の方は限度額認定証の申請をすると、限度額適用標準負担額減額認定証というのが発行され、入院費、食事療養費、いわゆる食費の減額も適用されます。食事療養費の減額は申請月の初日から有効です。
高額療養費制度でも、もう一つの限度額認定証でも、何か手続きがとても面倒そうなんですが。
そうですね、最近何かと話題になっているマイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、限度額認定証がなくても限度額認定証を提示したのと同じ対応になります。面倒な手続きが不要になります。
それでは今度は介護保険制度について教えてください。
介護が必要な高齢者が急速に増えるとともに、核家族化や介護する方の高齢化も進み、家族だけで介護することは難しくなってきています。介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるために生まれた制度です。可能な限り従来の生活が続けられるように支援する仕組みになっています。サービスが受けられるのは65歳以上の寝たきりや認知症など要介護状態、要支援状態の方、第1号被保険者といいます。また40歳から64歳で特定のご病気により介護が必要と認められた方、第2号被保険者といいます。40歳から介護保険料を徴収されますが、40から64歳の方は特定の病気を発症し介護や支援が必要な場合のみ利用が可能です。特定の病気にはがんや脳梗塞などの脳血管疾患、関節リウマチなどがあります。サービス利用には申請が必要です。お住まいの市役所や区役所の介護保険の窓口で申請します。65歳以上の方には介護保険証、被保険者証が交付されていますので、介護保険証とマイナンバーカードなどを持参し申請します。特定の病気により申請される40から64歳までの方は介護保険証は交付されていないので、国民健康保険証などの医療保険証とマイナンバーカードなどを持参し申請します。廿日市市の介護保険申請につきましては、お近くの地域 包括支援センターへ相談されることをお勧めします。地域包括支援センターは高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が継続できるよう支援するための地域の総合相談窓口として設置されています。介護保険の申請についても対応していただけます。申請が終了すると後日申請された方の心身の状況、介護の必要な度合いなどを調べるためご本人ご家族から聞き取り調査が行われます。自宅で生活されている方は自宅へ、入院や入所されている方は医療機関や施設へ訪問し調査が行われます。またかかりつけ医へ意見書の記載依頼が入ります。入院されている場合は入院されている病院の担当医が記載することが多いです。そのため申請前に必ずかかりつけ医や入院先の医師へ介護保険の申請について相談してください。かかりつけ医がない方についてはかかりつけ医が必要になります。認定調査と医師の意見書にて審査判定が行われて介護保険の認定結果が出ます。介護保険の認定は支援が必要な要支援1から要介護5までの7段階です。要介護5が一番重い認定になります。認定結果が被害等になる場合もあります。被害等など要介護の認定がなくても受けられるサービスもあります。希望の場合地域包括支援センターへご相談ください。要介護度によって利用できるサービスや回数が異なります。介護認定を受けることで介護サービスを利用できるようになります。介護サービスは自宅へ来てもらいサービスを受ける訪問介護、いわゆるヘルパーや訪問看護、訪問リハビリやご本人が事業所に通ってサービスを受ける通所介護、いわゆるデイサービス、通所リハビリなどがあります。車椅子などの福祉用具をレンタルできるサービスもあります。介護サービスはご本人の所得によって1から3割の負担になります。20日市記念病院では介護サービスのうち通所リハビリ、訪問リハビリを実施しています。退院されている患者さんが利用することで退院後のアフターフォローにもつながっています。
それではもう一つ、身体障害者手帳について教えてください。
身体障害者の方が各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。1から6級まであります。介護保険とは反対で1級が一番重い等級になります。対象は腕、足、体、目、耳、言語、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸。申請対象になる病状、状態、体の場所で申請に必要な診断書が異なります。診断書は役所の窓口で相談するか市のホームページからダウンロード可能です。診断書の記載は身体障害者手帳の記載が可能な医師指定医へ記載を依頼します。当院は脳卒中などの影響で身体障害者手帳が必要になった場合、診断書の記載が可能な病院です。
手帳を手に入れると何かメリットはあるんでしょうか。
手帳の提示や申請手続きを行うことにより医療費の助成や障害サービスの利用、税金の軽減などの制度の利用が可能です。障害種別や等級により利用できる制度は異なります。身体障害手帳の申請は障害が固定した段階での申請となります。すぐの申請は難しい場合が多いです。
ありがとうございます。では業務の中で実際に心がけていることについて教えてください。
病院職員なので病院の方針や指示に従わないといけないですが、調整や連携、支援という業務なのでなるべく第三者的な立場でフラットな気持ちで話を聞いたり対応したりしています。患者さん側、病院側どちらかに傾斜しすぎると良い判断ができないので客観的に捉え考えられるようにしています。合わせて必ず対応について自分自身や他職種での振り返りが大事と思っています。支援内容、言動が正しかったか振り返り見直すことで次の支援、業務に対していろいろな視点や選択肢を持って対応できると思っています。
今週は20日市記念病院地域医療連携室社会福祉相談員の朝原さんに退院支援、退院後の生活について伺っております。では朝原さん、最後にラジオを聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、病気や怪我は急に起こることが多いです。急なことで生活は一変し不安や問題が出てきます。20日市記念病院だけではなく多くの医療機関で相談窓口が設けられています。相談できる窓口や担当者がいるということを覚えておいてください。最後にいいですか。
はい。
実は今月から20日市記念病院だよりという新聞の配布を開始しています。いろんなところで目にすると思うのでよかったら見てみてください。
はい、FM 廿日市のスタジオがあります、ゆめタウン廿日市で、スタジオ外のチラシ置き場にもお持ちいただきましたので、こちら置いておきます。ぜひラジオを聴きの方もご覧いただければと思います。さあ、そして今日最後の曲は森山さんのリクエストですね。
はい、リクエストする曲は西城秀樹さんのブルースカイブルーをお願いします。
はい、なぜこの曲を。
今回はですね、このラジオを聴いていただいているうちの通所リハビリに来られている利用者さんからリクエストを受けました。広島出身の歌手ということで、また脳の病気をされてしっかりリハビリを頑張って復活したという姿に勇気づけられたというふうにおっしゃってましたので、ぜひお願いします。
はい、それでは最後は森山さんからのリクエストで西城秀樹ブルースカイブルーお届けします。今週は廿日市記念病院地域医療連携室医療相談室室長であり社会福祉士相談員の朝原和幸さんに退院支援退院後の生活について伺いました。朝原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして今週のお相手は
廿日市記念病院言語聴覚士の森山でした。
アシスタントは香川文香でした。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命、次回の放送は10月7日第1月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命、この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。